牧師からメッセージを、その牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
ヨセフのストーリーを追っております。今日のところはいよいよヨセフがエジプトの総理大臣のようなですね、そういう輝かしい地位に就くというそういう場面です。ヨセフのお話は、実はこのヨセフが着ているものにそのストーリーがどういうふうに関わっているかということが見えている、そういうふうに前お話ししたかと思います。少し前のスクリーンを見ていただけますと、これはヨセフというですね、ビデオが教会の中にあります。そのところから少し撮ったもの、私が写真で撮ったもんですからね、ちょっと画面が汚いんですけれども、皆さんに向かって左側のところにありますのは、ヨセフがお父さんヤコブの家でですね、大変愛されて可愛がられて育っていた、そういう生活の時、その時彼が着ていたものは袖付きの長服というものでした。ちょっと毛皮のようなね、もこもこした感じの仕立てになっていますけれども、まあビデオ見てますと、こんなに立派な着物は他に出てこないですね。大変素晴らしいものでした。しかしこのヨセフが着ていた袖付きの長服は、お兄さんたちの怒りとまた妬みを買ったことによって、これは剥ぎ取られて、そしてヨセフはその右側にありますように全部を取られて、奴隷として、これね、手を挙げているのが奴隷の逃げないこういう縛り方ですよね。奴隷としてこうやって連れてこられてエジプトに、売られてしまうわけなんです。そして、じゃあもう一つお願いします。この左側の方はまだこれ奴隷時代なんですけれども、奴隷の中でもですね、少しヨセフはマシなようになってきて、いろんな事柄を任されるようになって、事実上ポティファルという人の全てのものを彼が管理するようになります。その時代のものはこの、左側のものですね。そしてその後に、ヨセフはこの左に着ていたような着物も奪われて、そして牢屋に入れられてしまう。濡れ衣を着せられて、やっていない罪の責任を取らされて牢屋に入れられてしまうということなんですけれども、その後でこの右側にありますように、これなんか未来からやってきた人みたいになってますけれども、なんか画面の関係でこうなりましたが、エジプト人の格好ですよね。エジプトの宰相として、まさしくこれ頭にねつけているものはエジプト人ですよね。こういう形のものはね、ヘブライのものではありません。このような地位になっていくという、そういうお話なんです。じゃあありがとうございます。スクリーン上げてください。今日私たちはまずこのヨセフが牢屋の中から始まるストーリーの中で、どうやって今見てきましたように総理大臣のような宰相と言われるそういう地位に就くようになるのか、その転機はどこから来たのかという事柄に心を留めたいと思うんです。牢屋の中からヨセフのストーリーは始まるというふうに言いましたけれども、私は最近ある本を読んでですね、それは死刑囚の人たちが実際にどういう生活を送りながらその刑を、まあ、全うすると言いましょうか、待つというか、そういう事柄を書いた本なんですけれども、そういう本を読みまして、こう牢屋に入れられるっていうのは大変なことなんだなっていうのを改めて感じたことです。というのは、大変ストレスが高いということなんですね。その日に朝が来ます。そうなるとですね、心が騒ぐっていうんです。朝が恐ろしい。そして朝にですね、牢屋のまあそのなんて言うんでしょうかね、監視というか、牢屋のその監督の人がですね、こう自分の前にやってこようもんなら、いよいよ今日かということをですね思うわけです。そういう足音、いろんな人たちの動き、そういうものがみんな自分に対するですね、すごい強いストレスとなって響いている。それが牢屋なんだということを学びました。もしかしたらヨセフもどういう中にいたか分かりませんけれども、そういう強いストレスの中にいたかもしれないなと私は思います。牢屋の中にいるヨセフに当然自分の人生を変える力などありません。 その牢屋から出ていく、そういう力はもうヨセフには持っておりません。確かにヨセフは神の人と呼ばれておりました。実際に夢を解き明かしました。その夢の通りに実現しました。けれども、そんなヨセフであったとしても、神の人であったとしても、自分の人生を変えるような力を持ってはいませんでした。ヨセフには一つの望みがありました。それは、あの検察官長が自分のことをファラオに話してくれたら自分は出られるかもしれない。しかしその望みもあっけなく消え去ってしまいます。検察官長はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった。それから2年間ヨセフは牢屋の中にいるわけです。ヨセフの人生の転機がどこから来たのか。私たちは時に人生はですね、出会いで決まる、そんなことも言われます。確かにそういう面も多々あります。多々ありますけれども、ヨセフの場合、今日のヨセフの場合に限って言うならば、それは全く人との出会いを介さずに神様ご自身がヨセフの人生を導いていかれた。そうです、人生は出会いで決まるとは言うものの、実はその背後に神様ご自身が働いているから、そこでことが動いて決まっていくのであって、真理をついて言うならば、人生は神様の働きによって決まっていく。それが聖書が語る真理ではないでしょうか。神様はまずエジプトのファローに夢を見させます。またこれがですね、気持ちの悪い、気味の悪い夢ですね。あのエジプトのですね、ナイル川ってありますよね。ナイル川から丸々と肥えた牛がですね、こう出てくる。まあ、日本ではあまりこの川から、例えば吉井川から牛が上がってくるなんてのは見たことないと思いますけれども、あのエジプトではですね、暑さとまたハエがたくさんおりまして、そのハエをしのぐために牛は水の中に潜るそうですね。おそらく水牛だっただろうと思うんです。この牛は、この牛がこのナイル川からですね、こう上がってくるわけなんです。そしてその岸辺に生えてですね、あの水草のようなものでしょうか、わかりませんけれども、そういう草をはむわけです。それはよくある光景だったと思うんですね。しかしその後に、なんと痩せた、また醜い、そういう牛が上がってきてですね、7頭上がってくる。そしてその牛が先にいた肥えている牛を食い尽くすっていう、まあ、牛が牛を食べるっていうのも気持ち悪い話ですが、その痩せてるのが太ったのを食べるっていうのはですね、恐ろしい、気味の悪い夢だなと思います。パロはそこで夢が覚める。おそらくもう汗ぐっしょりっていう感じだったと思いますね。そしてまた眠りにつくわけですが、また夢を見るんです。今度は牛の代わりにですね、丸々と肥えた、太ったっていうか、実っている穂ですね。麦の穂か、わかりませんが、穂です。その穂が、今度は次に出てくる、痩せ細っている、その穂に食べられる、飲み込まれるという。パロは当然不安になります。私たちは夢を見ても、その夢がですね、どういう意味があったとか、そういうことはあまり考えないかもしれませんし、多くの夢は忘れてしまうでしょう。しかし、当時のこのエジプトの社会において、夢というものは神からのお告げという、そういう側面を持っておりました。その夢を解くために、多くの学者たちがいたわけです。今日のところでも、8節のところに出てきますが、呪法師、または知恵ある者、そういうふうに言われる人たちがエジプトにいたわけなんです。彼らは魔術のような、そういう奇跡を行うこともできましたけれども、同時に夢を解き明かすようなですね、そういったこともやっていた。あのモーセの時代に、あのモーセがエジプトの王様と対決するときにですね、王様がお前たちもやってみせろ、奇跡をやってみせろと言って、そうやって依頼を受けたのがこの呪法師たちでした。彼らが夢を解き明かすようなこともやっていたわけです。
この夢を解き明かすことを通して自分の国の将来がどうなるかということをパロは知りたいと願ったわけです。そこでエジプト中の国の地方紙たちを、知恵ある者たちを集める。もうこのパロがどんなに焦ってまた心が騒いでいたかということをよく表していると思いますね。一人じゃダメだったんです。ナンバーワンとナンバーツーじゃダメだったんです。もう全員呼び集める。でも王様にその夢を解き明かすことができる人は一人もいなかったとあります。そういう状況になって初めてパロのそばにいました検察官がですね、思い出すんです。王様、私は今日あなたに大変な過ちを申し上げなければなりません。私が前に牢屋にいた時に私たちは夢を見ました。その夢を解き明かしたヘブライ人がいたのです。その夢の通りになったのです。まあ、そういうことを言うと王様は、ファラオはその検察官の言うことを聞いて力をからヨセフを呼び寄せるわけですね。それがきっかけになってヨセフは夢を解き明かし、またエジプトの総理大臣のような地位についていく。私たちはこういう事柄の、一連の事柄の背後に神様のお働きっていうものをやっぱり見ずにはおれないと思うのです。ヨセフ自身が自分の力で牢屋から出ることはできなかった。でもその状況の中で神様がパロに夢を見させ、またエジプト中の地方紙や知恵ある者たちがその夢を解き明かすことができなかったという状況になり、その状況と状況の中であの検察官長が夢を解き明かしてもらったくれたヨセフのことを思い出し、そして王様の心が変えられて、そしてあの牢屋にいる外国人の知識も何もない、そのただ一つの実績を挙げただけのヨセフが王様の前に連れてこられる。そしてヨセフが見事に夢を解き明かして、そこからヨセフが地位についていく。これはどの場面を切り取ってもですね、不思議なことばかりですね。不思議なことばかりです。神様が働いておられたとしか思えないことばかりですね。私たちはこういう場面を見るときに、ヨセフの人生の背後に神様が働いておられたということを見ることができると思います。ヨセフは王様の前に連れてこられるまでですね、地下牢にいたんです。まさかその日に呼ばれて、まさかそのことを通して夢を解き明かし、まさかそこから自分が牢屋から出て、そしてエジプトの宰相になるなんてことは当然考えてもみませんでした。ヨセフは努力をしていたわけではありません。ただ牢屋につながれていた。しかしそんなヨセフは預かりし合うところで、神様はパロに、検察官に、いろんな人たちに働きかけてヨセフを牢屋から救い出すように導かれた。ヨセフの人生の背後で、ヨセフの預かり知らぬところで神様ご自身が働いておられたということですね。神様はヨセフと同じように私たち一人一人の人生においても働いておられます。私はイエス・キリストを別に信じているわけではない、そういう人の背後にも神様は働いておられる。だからこそ自分も思いもしなかったような事柄がきっかけで教会に来たり、私たちはいろんな人との出会いの中でイエス・キリストを信じたりするのです。神様の働きがあるからこそ そういうふうな不思議なことが起こる。神様が私たちの人生の背後で働くというときに、その背後というのは私たちが予想もしないことから、私たちが計画もしないことから、私たちがどういうことだろうと思って知恵を尽くしても、思いを至らしても気づくことができないような、そういう事柄の中に神様が働いているということです。ヨセフの状況で言うならば、例えば検察官に忘れ去られてしまった、自分の思っていた計画が失敗してしまった、そういった事柄の背後にも神様は働き続けておられたということです。検察官長はヨセフを忘れましたが、神様はずっと神ヨセフのことを忘れてはおられませんでした。私はこういうヨセフの人生のですね、大きな転換を見ていくときに、またその不思議さを見るときに、こういうことが神様の手の中にあるということなんじゃないだろうかと思うんですね。御手の中にある、まあ御手というのは手に御という字を書くんです。御手、神様の手の中に私たちがある、神様の手の中で私たちが、手の中に私たちが置かれている、生かされている。神様がそのヨセフのですね、気づかないところ、届きえないところ、そういうところにいろいろと手を伸ばしてヨセフを導いていかれる。同じように私たちが何気なく生きているこの私の今日という日のために、私の明日という日のために、神様がいろいろな形で手を尽くして、手を伸ばして、いろんな事柄を用意して、私たち一人一人の人生を開いていってくださっている。この神様の御手の中にあるっていうのは本当に素晴らしいことだと私は思いますね。先週西大寺教会の出身で、今岡山めぐみキリスト教会で牧師をされている久井先生と一緒に、何人かの先生たちと一緒に牧師の学び会、これは有志の学び会の小さな学びなんですけれども、月曜日に月1回やっているものがあります。その中で先生が一つご自身のことの証しをされました。それは自分が洗礼をいよいよ受ける、その諮問会をするその場面でのことでした。先生は普通はですね、こう自分が信仰を持ちました、こういう経緯でした、証しをしてこういうふうに信じました、その後でいろんな質問を受けてですね、答えてやり取りをするわけです。その後でちょっと席を外してもらって、その牧師や長老たちで、この人に洗礼を授けていいものか、そんなことをですね、こう話し合って、その人を呼んで、あなたは洗礼を受けていただいて結構ですよ、まあ、そういうことをやるわけですよね。まあ大変緊張する、そういう場面です。そのところで草井先生は一通りのやり取りが終わって、席を外して、そして自分が帰ってきて、いよいよ答えを聞くという時になってですね、自分はちょっと洗礼を待ちましょうって、先延ばしにしましょうということを言われたというふうに言うんですね。私は今までいくつか諮問会に出ていましたけれども、そういうふうに言われた人は今まで、見たことがない。びっくりしました、その話を聞いて。先生はそこで、普通だったらその瞬間にダメだと聞いて、もうふてくされたり、もう教会なんか来るのやめてしまおうかとか、もうイエス様信じるのやめようかとか、そういうことを思うところだったと思うんだけれども、自分が不思議とがっかりすることもなく、冷静にそのことを受け止めることができたっていうんです。そしてそういうふうな気持ちになったところに、神様が私に働いていたと思うんですと、そういうふうに明かしされていました。先生にとってはとても大きな事柄だからこそ、先生は今でもそういうことがあったからこそ自分の救いを疑ったことはないと明かしをされていました。神様が私たちに働いておられる、私たちの思いがけないところで、また私たちの気づくところでも、いろんなところで神様が働いておられる。私たちの人生にもそういうことが起こっているのです。人生の転機、それは神様によってもたらされるのですけれども、神様が働かれるのは 私たちの人生は変わるその瞬間だけではないんです。その最大瞬間風速のところだけ神様は働いているんじゃない。風が吹くときに、その風が嵐の風であったとしても、私たちを和ませるそよ風であったとしても、どんな時にも神様ご自身が働いておられるということですね。ヨセフの人生を見るときに、まずそのことを私たちは学ぶことができるのではないでしょうか。さて、神様がヨセフの人生の背後に働くと言いましたけれども、次に学びたいことは、神様がヨセフを通して働くということです。神様の霊が宿っている、まさにヨセフはそのように言われました。この夢を解き明かすヨセフっていうのはですね、かっこいいなと思うんです。王様の夢を聞いてそのままですね、考える間もなく王様の夢は一つです。そして7つのその肥えた牛は7年の豊作、そしてその後に出てくる 7頭の痩せた牛は7年のこれは飢饉ですよ。王様が2回こういう夢を見たのは、神様が直ちにこれを行うということです。ですから王様、あなたはすぐに知恵ある人を選んでください。そして国を監督させてください。7年の豊作のうちに十分に備えをするように、今すぐ手立てを取ってください。そういうふうに言うわけですね。それを聞いて、もう王様パロと家臣たちはみんな言うのです。38節に出てきますが、神の霊の宿っているようなこの宿っているこのような人を他に見つけることができようか。神の霊が宿っている、この人には神の霊が宿っていると言うんです。パロはこのヨセフに地位を与えますけれども、ヨセフに名前を、エジプト人の名前を与えますね。それはサセナテパネアハという名前、舌を噛みそうな名前ですけどね。いろんな意味がありますけれども、おそらく神は語り生きているという意味でしょう。ヨセフに神が語って生きている、まさにエジプト中の人たちがヨセフの中に働く、ヨセフを通して働く神様を見ているのです。この神の霊が宿るっていうのはどういうことでしょうか。それがオカルトチックな、そういったことではないことは私たちはわかるでしょう。しかし私たちはこのようなヨセフの夢の解き明かしの場面を読むときに、この神の霊が宿るということはですね、派手なパフォーマンスに気を取られてはならないと思うんです。ヨセフは事実かっこいいです。そしてその解き明かしは的確で、そして的を得ています。しかしヨセフがしたような、そういう不思議な解き明かしということ柄が神の霊が宿るということではないんですね。聖書全体で言うならば、本当にその人に神が宿っているか、神の霊が宿っているかという事柄は、その人の言葉に現れると言われています。申命記の中に、預言者が主の名によって語っても、そのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。本当の預言者であるならば、主が語られた通りになるということでしょう。その人の言葉がその通りになるかどうか、ヨセフの場合その言葉の通りになりました。すぐに7年間の豊作がありました。そのうちに彼はエジプトの国中を歩き回って、そして人々の生活を見ました。そして人々の生活の中で、その一人一人の、その町々に食料を蓄えさせるその倉庫を作って、そこに計りきれないほどの穀物を蓄えることに成功する。そしてその7年が過ぎ去った後に、本当に7年間の飢饉が訪れていく。その中で彼はまた違った人生の導きをいただいていくわけですけれども、それはこの後のお話ですね。ヨセフの言葉は実現しました。 じゃあ私たちは今そういう言葉が実現するという事柄をどこで見るんでしょうか。私はこの教会で先生方にと一緒に働かせていただきながら、先生方が語った言葉の中に、例えばこういうことをやろう、こういうふうにしよう、決断する、アイデアを出すことを進めていく、そういう事柄の中にですね、やはり神様の働きがあるなということを思うんです。それを聞いた瞬間、私の中ではそれは難しいんじゃないか、それは違う判断なんじゃないか思うこともあるけれども、先生が言われた通りになっていく。例えば長老会、羊飼いでのいろいろな審議や決定の中に神様が働いておられる。その決定の通りになっていく。その決定をこの間の教会総会で私たちは共に審議し、またそれを一致を持って受け止めていったわけですけれども、そういう中には、いやーこれは難しいんじゃないだろうかとかですね、またこんなことをするのかとかですね、そういうこともあったかもしれませんね。そう思っても、でも本当にその通りになっていく。やはりそういうところに神様の働きがあるということです。教会っていうのは不思議なところだなと思いますね。神様がこの中に働いておられて、そして神様が私たちの予想を超えて、また難しいんじゃないかというそういった事柄を超えて働いてくださる。自分を奮い立たせてついていくならば、本当に神様はあの通りにしてくださるんだということを見ることができる。そういう面で面白いところだなと思いますね。私たちの間に神様が働いておられる。今日修法のですね、プログラムの真ん中の御言葉のところに、ハガイ2章5節の言葉を入れていただきました。ハガイ2章5節です。読める方で結構ですので一緒に読んでください。3、はい。あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな、私の霊が、神様ご自身があなた方の間で働いているんだ。このハガイ書の状況というのは、神殿をもう一度建て直そうというそういう時です。エルサレムの神殿は完全に打ち壊されていました。捕囚から帰った人たちがこの神殿を建て直そうと、そういう意気込みでやってくるわけですけれども、その最初の志はあっけなく挫折をしてしまいます。工事を妨害し、自分たちに危害を加えようとする人たちがやってくる。また思うように資金や資材が足りない。そして工事をやろうとすると、前の神殿を知っている人たちが、こんな小さなものを、こんなにみすぼらしいものをと言って気持ちが沈んでいく。そういう中で工事が中断しているのです。そういう状況の中で神様は、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな、恐れるな。そうです、私たちもそういう当時の状況を思い返すならば、きっと恐れただろうなということは容易に想像がつきますね。何しろその工事のことだけ考えても大変な労苦です。私たちは労苦をするのをどこかでやっぱり嫌がるところがある。それに失敗しそうだ、そういう失敗する事柄には関わりたくはありません。しかし恐れるな、そういう恐れを超えて立ち上がっていくときに、神様の御業を見せていただける。私たちのこの教会の交わりの中に、この私たちの中に神様が働いておられる。あのヨセフの中に神様が働いたように、この私たちの中に神様が働いておられるということですね。 神様の導きがある、その導きを信じ、恐れを超えて立ち上がっていきたいと思うのです。さて、ヨセフがそのように総理大臣に任命されたことを通して、神様はもう一つの姿を私たちに教えてくださっています。それは二人の子供をヨセフが設けた。その一人の子供はマナセと言います。もう一人はエフライムです。今日は特にマナセの方に注目をしたいと思います。マナセというのは、これは忘れるという意味から出ています。日本でですね、忘れるっていう名前は普通はつけないですね。私は今まで見たことは、そういう方に会ったことはありません。見たこともないと思いますね。まあ、忘れる子と書いてボーコちゃんとかですね、ないですよね、普通にね。でもこのヨセフがマナセとつけたところにですね、私はヨセフの信仰の告白を見ることができると思っています。51節にそのマナセの意味が出てきますが、ヨセフは長子をマナセと名付けた。神が私のすべての労苦と私の父の善果等を忘れさせたからである。労苦を忘れたとあります。ヨセフほどの労苦は簡単に忘れることはできません。お兄さんたちから売られたこと、大好きだったお父さんと別れたこと、言葉もわからないエジプトに連れてこられて奴隷をさせられたこと、そこでの苦労、うまくいったかと思えば主人の妻に騙されて牢屋に入れられていること、そういう苦しみ悲しみ、13年間ですね、その苦しみを忘れろと言ったって忘れられるわけがないのです。事実マナセというこの忘れるというふうに言っているところからしても、ヨセフはいわゆる記憶は記憶から消し去るという意味の忘れるということはしていないわけなんです。こだわっているんです。でもそのこだわりはどういうところにこだわっているかというと、あれほどの苦しみを受けたけれども、私は神様のゆえにそれをなかったこととして良いということなんです。なかったことにできる、忘れたことにできるということなんです。人生の生産ですね。しかも諦めるとか、もうそういう意味の消極的な人生の生産ではなくて、積極的な人生の生産です。自分の人生はこれで良かったということにいたしますという、そういうことなんです。ヨセフが忘れたことの中に父の善果という言葉がありました。つまりヨセフはヘブライ人として生まれたことも、あのお父さんヤコブのこともお兄さんたちのことも全部神様の恵みのゆえになかったこととして私は受け止めていきます、私はこれからエジプト人として生きていきますという、そういう信仰の表れですね。神様が私をこのように導いてくださったんだから、これで私は生きます、私は感謝していきますという、そういうことです。私たちはそういう人生の悲しみや苦しみや恨みを忘れたことにできる、そんなことができるのかなと思います。小学生の時にですね、文集を作ったわけですが、それ何年生の時だったか記憶がありません。あるページに将来なりたい職業という欄があって、一人一人その中にですね、なりたいものをこう書くわけです。私は本当になりたいものはあったんですけれども、それちょっと恥ずかしくて書けなかったので、担任の先生にですね、大統領と総理大臣はどっちが偉いですかって聞いたわけですね。 そしたら大統領の方が偉いって先生が言うので、その欄にですね、大統領と書いたわけなんです。 何を言ってるのかと思うかもしれませんけれども、実は私のそういった書いたやり取りの背後に理由があったんです。それは私はその時友達トラブルがあってですね、で、まあ、負けてたわけなんですね。そしてそれが悔しくてですね、大きくなったら復讐してやりたいと思ってたんです。それで自分が偉い立場になってば復讐できるだろうと、まあ、そういう単純な発想からですね、大統領と書いてるっていう、まあ、そこまで担任の先生は当然わからなかったと思いますけれども、小学生の心の中にも復讐心は芽生えて、それは根を張っていくんです。私たちはそれぞれ心の奥底に負の遺産とも言うべき、いろいろなマイナスの事柄を持っているんではないでしょうか。忘れたくても忘れられない、そういうものがたくさんあるのではないでしょうか。ジョセフのように成功した人生を送れば忘れられるかといえば、私はそうではないと思います。もし私があの恨みを抱いたまま大きくなったならば、偉くなって復讐をしたかもしれません。ヨセフだって自分のその地位を持っていれば、前の主人の妻のところに行って、あなたはなんていうことをしてくれたのだ、あなたを逆に牢屋に入れてやるということもできたでしょう。それにお兄さんたちのところに兵を送ることだってできたわけです。恨みを晴らそうと思えば晴らすことなどいくらでもできた状況でした。しかしヨセフがそういうことをしないで、マナセ、私は忘れたことにするとここで言っているのは、そういう恨む気持ちもひっくるめて、すべてが神様によっていいと思えるように変えられたということですね。神様はヨセフの人生の背後に働き、ヨセフを通して働き、またヨセフの中に、ヨセフの奥底に働いておられたわけなんです。私たちも神様の手の中にあるのですから、ヨセフのように作り変えていただくことができます。私たちの主イエスキリストは、私たちの罪も恨みも全てのその負の遺産を引き受けてくださって、十字架についてくださったお方です。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちが心癒されるのは、イエス様が十字架で背負ってくださったからですね。そして神様の御手はやがて私たちを迎えて、私たちの目に触れて、その目の涙をすっかり拭い取ってくださる。私たちは神様の手の中にあるのですから、放っておかれることはないんです。そのまま投げ出されてしまうことはないんです。必ずや神様の手によって報いをいただくことができる。第一ペテロにこういう言葉があります。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。私たちはいつそうなるんだろうか、いつですか、どうやってですか、そういうことが気になるものですけれども、肝心なことは実はいつではありません。神様の手が手の中にあるかどうか、そこが肝心なのです。私たちには神様の手が、御手が差し伸ばされている。私たち自身が神様の手の中に生かされている。だから私たちは安心して神様の手の中で安らいでいることができるんです。神様が私たちの背後に、私たちを通して、そして私たちの中に 働いておられます。神様の手の中で生きて生かされている。神様の手の中にある私たちを揺り動かすものはありません。安心して今週も神様を信頼してついていきましょう。お祈りします。お優しい天の父なる神様、私たちが神様のあなたの手の中で一人一人が生かされていることをありがとうございます。私たちはヨセフのようにドラマチックな人生を送っているわけではないかもしれません。ヨセフのように高い地位についているわけでもありません。ヨセフのようにいろんな事柄が解決しているわけでもありません。まだまだ途中の私たちです。ある者はまるで牢屋の中にいるかのようなそういう辛いところを通っております。でも天のお父様、あなたの手が、あなたの御手が私たちに伸ばされており、私たちがあなたの御手の中に置かれているということは、ヨセフもまた私たち一人一人も変わらない真理です。どうかあなたの御手を信頼することができますように。私たちにできないこともあなたご自身ができるということを信じ、またあなたならば私たちの人生を導いていってくださるということを信じて、今週もあなたについていくことができるようにどうぞ導いてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。